こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは
グッドネイバー株式会社代表の松尾大志です。
松尾さんはこの番組に久しぶりの登場なのですが、グッドネイバーはどんな会社なのかご説明お願いいたします。
はい、私が行っているグッドネイバーという会社は日本で初めてですね、近隣トラブルの対策に特化した会社になっております。
具体的にどのようなご相談が多いんですか？
はい、引っ越し前にですね、周りの隣人の方々をですね調べてくださいっていうようなご相談が多いです。
なるほどですね。こうお問い合わせ先っていうのを教えていただけますか？
はい、グッドネイバー株式会社で検索していただければ出てきますので、ぜひホームページを見てご相談ください。
今夜はビッグなゲストをお迎えいたします。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストはすごい方が来てくださいました。ロンドンブーツ1号2号の田村敦史さんです。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや本当にいつもテレビで拝見させていただいてるんですけれども、やはりオーラもすごいですし、なんか髪の毛の色もはい、すごいいい感じの色に、
おととい染めたばっかり。
そうですよね、はい、なんか
グレーに
かっこいい、かっこいい、素敵ですね。どうですか、
グレーですね。
松尾さん、
いやもう僕はテレビでも昔見てたんですけど、はい、今だともう YouTube で見ることがかなり多いので、
私も見てます。
お会いできて嬉しいです。
大ファンですもんね。
大ファンです。
世代的にもね。はい、実はですね、私の会社、はい、株式会社 MR も、松尾さんの会社グッドネイバー株式会社も、厚志さんが公式アンバサダーを務める中小企業から日本を元気にプロジェクトに参画しているんです、
うん、あ、そうなんですね、はい、いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。おかげさまで大きな反響を、はい、はい、いただいて、まあ、
いろんなところでそのアンバサダーやってで、はい、まあ、広告 その肖像権を自由に使ってくださいという新しい取り組みだったんで、僕もあ、このプロジェクトやってみたいなと思って参画したんですけど、
すごいですね、
実際もうシーズン、はい、次のシーズンもまた、はい、契約が決定したっていうことがあるんで、はいはい、非常にこうやっぱり中小企業日本って多いじゃないですか、
はい、
でその中小企業が元気にならないことには、ね、日本の経済ってやっぱりこう下支えがなくなっちゃうんで、そこは僕が持ってる力を、まあ、どういうふうに使ってもらうかっていうのは皆さん中小企業の方に、うん、僕でよければ、うん、ぜひ協力させてくださいということでアンバサダーをやらせて、
いやもう本当ありがたいですよね、はい、中小企業にとってはね。
そうですね、
もう引き続き継続契約させていただ
き、
は
い、ありがとうございます。
ホームページもうガンと載ってるんで、うん、今でも
そうなんですね、
はい、
もう
弊社も
ありがとうございます。
別々な会社なんですけど、
だからそのネットとかで厚志さんをよく見かけるようになりましたっていう、
あ、そうですね、
はい、ネット広告に僕が出てくる回数が多分増えると思うんで、
うん、そうですよね、
それもなんかそういう新しい広告の仕方みたいなことを芸能関係の人が気づいてくれればいいなと。
いや本当ですね、はい、ありがとうございます。そんな今をときめくですね、大活躍中の厚志さんに今日から5回にわたってご出演いただきたいと思います。
はい、
トークのテーマは厚志さんが今月末に発売される本、
はい、
母ちゃんのフラフープについてなんですが、はい、まずこの本を書こうと思った動機を教えていただけますか？
はい、この母ちゃんのフラフープって本が、はい、僕の母ちゃんが去年の8月に他界したんですけど、その他界するまでに母ちゃんが僕たち家族に、何を残して何を残さなかったのかっていうような別れ、うん、親との別れを書いた本なんですけど、
うんうん、
これ日本人ってこう死について話すことがすごい苦手で、
ネガティブに思
う。そうなんですよ。で僕自身が大学院に行って秘書の研究をしたのも、まあ、母ちゃんががんが発覚してで自分に娘が生まれて、自分が生きてる間に自分の言葉をどうやったらこうきちんと残せて、で残された側にきちんとどうやったら伝わってるかっていうのをちゃんと研究したいなと思って大学院に行ったんですけど、まあその大学院の修士論文の内容もこの中に入れてるし、うちの母ちゃん自体が何を持って本人の生き方とするかとか、何を持って死に方とするか、母ちゃんよく死に方を僕たちにこう説明してくれてたんですけど、 きちんと自分らしく死ねることは自分らしく生きることなんだってことを僕たちに教えてくれてたんで、はい、これを、まあ、母ちゃんが好きだった本っていう形に落とし込めたら、まあ、母ちゃん喜ぶだろうなと思って、うん、まあ、父ちゃんと弟といろいろと話し合って、うん、まあ、兄ちゃんが本にしたいんだったらまとめてみればっていう、母ちゃん喜ぶと思うよっていう、
なるほどですね、はい、死に方と生き方っていう
がリンクしてるんですよね、やっぱり
興味ありますよね、なんかお勉強になると思いますよね、はい、あの本の冒頭にある、はい、親とは2回別れがあるという文章を読んだんですけど、はい、まあすごくドキッとしたんですが、
その、まあ、全ての人に当てはまるわけではないけどっていう全文ありますけど、はいはい、僕は山口県下関っていうあの、まあ、地方に住んでて、18歳の頃に芸能界を目指して上京するんですけど、その時に、家を出る時にやっぱり今までずっと18年間一緒だった親と離れるっていうので一度目の別れがあって、でその二度目の別れが僕にとってはもう本当に母ちゃんが命を燃え尽きてあの世に行くっていう時が2回目の別れだったん で、 で母ちゃんが癌で闘病してたんですけど、その最後は自分の家に戻りたいって言って戻って、で僕たちもコロナ禍だったんで病院では会えなかったんで、母ちゃんが家に戻ったタイミングで実家に戻って最後の別れをしたんですけど、その時が僕が上京する時に行ってきますって言った感じとすごく似てて、僕だから母ちゃんと最後の言葉は行ってきますで別れてるんですけど、
そうです、はい、
だからそう、もう僕プロローグから泣きました。
ありがとうございます。
はい、あの実は読まさせていただいているので、
すいません、
はい、あの私の母もですね13年前に亡くなってるんですけど、うん、実は生前から延命治療はしないというふうにずっと言い続けていたんですね、うん、で母の最後の時に私はその言葉を思い出して、うん、まあお医者様に延命治療はしないんでっていうふうにあのしたんですよね、うん、なのでその敦さんの本を読んで、まあ、当時の思いがすごく蘇ってきたんですけれども、うん、ただ父は、うん、もうどうしていいかわからないっていうような状況だったんですよね、
うろたえちゃいます
ね、うろたえちゃうんですよ、だから
でみんなメッセージ残しじゃなかったら、はい、とにかく生かしてくださいっていう方向に行くんですけど、
そうなんです、
それって事前に話してて本人の意思がどっちにあるかっていう確認が取れてないと生かされることが辛いってことにもつながる人はいるんで、うちの母ちゃん僕が20歳の頃なんで、はい、27年前から延命治療しないでくれっていうのをずっと毎年僕の誕生日に言ってきてたんで、
毎年、あ、はい、お母さん看護師さんだから、
そう、看護師だったんで、その人が苦しんで死んでいくとか自分らしく死んでない人をたくさん見てきてるんで、私は、はい、私らしく死にたいとか、私らしく生きたいって言ってましたけど、
私らしく生きたい、うん、なるほどですね、私の母も脳梗塞で一度倒れて、その後もう次倒れたらもうしないでほしいっていうのを事前に聞いていて、うん、まあ、階段から落ちてそのまま延命しないでしたんですけど、やはりやっぱり事前にそういうふうに言っといてもらえるんで、うん、本当その時はありがたいなって思いましたね。そ
うです
ね、
メッセージがあるないで全然判断が変わると思う。
そうなんですよね。で本当に敦さんにとってこの本というのは、はい、まあ、いろいろお母様の内容書いてあるんですけれども、一言で言うと、まあ、一言では語れないと思うんですが、うん、どんなようなお母さんだったんでしょうか。
まあ、なんかこう常識にとらわれるようなことがあんまりないっていうか、うんうん、あのよく言われてたのよそはよそとかうちはうちっていうことをなんかあのお母さん言うじゃないですか、
はい、
なんかおもちゃ欲しいっつったら、何々くんも持ってるからうちもおもちゃ欲しいって言うとよそはよそうちはうちって言うんですけど、だからその概念自体が他人様がどうであれうちのルールはこうだし私自身はこう思ってるってことを強く打ち出す母ちゃんだったんで、なんかあんまり常識にとらわれてるタイプのなんかこう周りの意見に左右されながら生きてる人ではなかったなと思います。
なるほどね、
厚志さんに似てますよねそういうところが。
あ、そこはもう、
うん、お父さんとはなんか真逆の感じでっていうのがなんか、
父ちゃんは寡黙で、まあ、頑固な感じですけど、母ちゃんなんかどちらかというとなんか自分が思ってそれが正しいと思ったらまず行動に移してみなさいっていう、で行動に移すとその答えが分かるから。
なるほどですね、 この本には、はい、お母さんとの別れを綴ってるんですけれども、うん、こう読んでいると前向きな気持ちになるんですよね、はい、でその親子の温かいこう思いというか芯のようなものが通っているからなのかなっていうふうに感じるんですが、お母様とはものすごく仲良かったんでしょうか。
まあ、いやな、まあ、仲は良かったと思う、はい、でもめちゃめちゃ喧嘩の数は多かったんで、まあ、母ちゃんがよく言ってたんですけど、42歳の時に敦は反抗期が終わったって言って僕今47歳なんで5年前なんですよ、
はいはい、
で紐解いていったら娘の誕生がだからまあ今4歳今年5歳なんで、はい、まあ、5年前で母ちゃんのがんが発覚したのが5年前なんですよ、
はい、
で僕全然意識はしてなかったけど自分の中に自分の母ががんになったっていう大きな衝撃と、うん、自分に娘ができたっていう、うん、その新しい命の誕生で自分自身が変わったのを母ちゃんは反抗期が終わったっていうふうに表現して、
なるほどですね、うん、でもすごい、でも敦さん自身もそのお母様が亡くなる前と後では何かこう変わったことってありますか。
いや、なんか分かりやすく変わったっていうのは自分ではないんですけど、はい、ただその遺書の研究とか、人は死ぬんだっていうこととか、自分の娘にこんなメッセージ伝えたいとかっていう感情が芽生えたのは、うんうん、娘の誕生をきっかけにかなと思います、うん、そうじゃなかったら僕大学院とかに行って遺書の研究とかはしてないと思う、
いろんなこうタイミングが積み重なったっていうことですね。
そうですね、たくさんのトリガーがなんかこうバンバンバンとこう刺激されて、でなんか行動に出たっていうか、
そうですね、うん、そしてこの本が、はい、書き下ろしたということになってくるわけなんですよね、はい、
そうですね、
ありがとうございます。改めてですね、ここで敦さんから本のご紹介をお願いしたいです。
はい、はい、誰もがきっとやってくる死っていうもので、はい、親との別れも必ずやってくるんですけど、そのネガティブなこの死っていうものをこう先送りに先送りにしても問題は解決しなくて、こういう死っていうものを日頃から私はどう死にたい、僕はどう死にたい、どういう葬儀したいっていう話をしていることが実は家族にとってハッピーな道なんだっていうことを田村家は感じたので、全ての皆さんに当てはまるかどうかわからないけど、少なくともこの本を読んでもらって死ぬこととは何かとか尊厳とは何かとか死について、家族が話すきっかけにしてもらいたいなと思います。
なるほどですね、お勉強になりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のゲストは田村敦さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
岡田真由美の未来相談室、今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
グッドネイバー株式会社代表の松尾大志でした。
この番組に連動して YouTube で未来相談室の続きの続きを配信中です。ぜひチャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を